ヘバリクラブの皆さん、また落語会の皆さん、また YouTube の皆さん、こんにちは、武田邦彦です。今日は科学の話を少しいたします。今選挙やってますから、科学的に考えてですね、今減税したい減税したいって言ってるわけですけども、みんな各政党ともですね、減税することだけ言ってるんですね。ですからまた多分選挙が終わりましたら、財源がないんじゃないかってすぐ出てくると思うんですね。それで今日はまあ科学的に考えて減税と財源っていうのは表裏になってると。それで現実に表がどっちが表でどっちが裏かってのは難しいんですけど、表裏が分かれば減税は簡単にできると、まあ、いうことなんで、まあ総選挙とかそういうのに間に合うかどうか分かんないんですけども、ちょっと参考にしていただければと思いましてお話をいたします。まず温暖化ですね。これはまあ簡単で、全くの無駄遣いなんですね。まあこれが約30兆円と言われるんですよ。わかりませんけどね。大体まあ消費税をなくしたりなんかして、大体は20兆円ぐらいですから。まあまあいろいろやり方がありますからね。食料品だけとか、まあどういうことをやるかとか、まあパーセント少し残すとかですね。いろいろあるんで、まあ大雑把にこういうのを考えた方がいいんですが、ですから温暖化をやめただけで大体消費税はゼロになる。まあこういうことなんですね。で、もう今日のニュースっていうか、一週間ぐらい前のニュースですね。厳密に言えば。日本中にこうある程度知られたっていう意味では一週間ぐらいかかりますんであれなんですが、トランプ大統領がいよいよパリの温暖化条約を抜けました。いよいよ、やる必要なしということですね。で、まあ、これからどうなるかわかりませんけど、まあ、1988年にできたこの幻の環境問題ですね。温暖化するという幻の環境問題は、もしこれで日本がやめたらですね、直ちに財源はありますから。したがって、消費税はゼロにできると、まあ、いうことになりますので、税金が減りますから、お役人も喜ぶでしょうね。仕事が減りますからですね。税金を徴収したり、消費税で文句言われたりすることないんで、今お役人はなんか税金を取らなきゃいけないっていう固定観念におりますんでね。これを国民と一緒の意識にしていただいて、役人ってのは国民ですからね、日本国民ですから、一緒に消費税をなくしましょうと。こう呼びかけていただけると助かりますね。意味がないわけですから。温暖化も意味がないし、消費税も意味がないんで、まあ、特に日本国民の思想体系から言ったら、もうこのブログで言ってますけど、まあ、もう一回ぐらい説明しますけども、消費税ってのは全然合わないんですね。ですから、消費税をなくして、温暖化をなくして、そうすると中国に儲けさせている太陽光発電とかね、まあ、環境を汚す風力発電とか、こういうの一斉なくなりますし、またなんか今まで随分無駄に税金使ったバイオマスとかね、そういうのもなくなりますんで、随分スッキリします。それ意味がないもんですか。意味がないのはどうしてかっていうと、これ、物理的っていうか科学的にがっちり説明できるんですけども、それもう難しいんですよ。やめてですね。人間という生物は、自分たちが苦労しなきゃなんないことの方には行かないっていうことです。物を買うときには同じものであれば安いものを買いますし、寒くなればストーブを炊きますし、暑くなれば、まあ、クーラー使ってもいいし、それから、舗装をね、できるだけ減らして、土の表面を出すとか、それから木をできるだけ植えて、で、木の葉っぱの表面から水が蒸発して、それで気化熱を奪うと。まあそういうね、人間っていうのは、トンチが効きますから、いくらでも大丈夫ですね。ということで、まず第一は、温暖化。これが財源の一番大きいもんですね。それから二番目が、リサイクルですね。このリサイクルってのはもともと、日本人がなんか、ある意味での、少し気がおかしくなったってやつなんですね。あの頃は、リサイクルを朝日新聞をはじめ、テレビ新聞がですね、ヨーロッパはリサイクルやってるぞなんて嘘ついたんですね。で、その頃ちょうど僕ヨーロッパに結構行く用事がありまして、まあ行っておりましたけども、向こうの学会なんかに出てる人に直接聞きますとね、いや、そんなことやってないよ、こう言ってました。それで自分で調べてみたらですね、一番リサイクルが盛んになってた時で、ドイツで 8%、イギリスが 1.5% でしたね。フランスはですね、お金を出して処理すればいいっていうタイプなんで、はっきりわからなかったんですね。まあそういう感じで、日本で報道されているように、 何でもかんでもリサイクルするなんてことはもちろんありません。というか、これもね、温暖化と似ててですね、実は、科学の問題といえば科学の問題なんですが、そうじゃないといえば言えないこともないっていう問題なんですね。つまり、人間がなんで資源、石炭とか石油とか天然ガスとかね、それから土もそうですね、石も使いますね、石灰石も使います、水も使いますね。どうしてそういうものを使うのかと言うと、どうかって人間というものが生きていく上では、どうしても物がダメになっていくんです。これまあエントロピーが増えるって言ってもいいんですけど、そうすると難しいもんですから、まあ、普通の方はね、人間が生きるということは、エネルギーとか資源とか食べ物とかそういうのを使うっていうことなんですよ。もう死ねばね、使えません。じっと墓の中に入りますからね。だから、実はリサイクルっていうのは、人間が活動してリサイクルするのはダメなんですよ。だから、リサイクル屋さんとかね、申し訳ないけど、お役所とか、そういう人間が働いてリサイクルするやつは資源の節約にも何にもなりません。むしろ必要、資源が増えますね。これ分かりますかね？もう、これももう理屈で分かっちゃうんですよね。別に僕はまあ学者だから一応計算なんかしましたけど、計算しなくても考え方で、なんで人間は資源を使うのか、なんで人間はゴミが出るのか、人間が住んでないところは人間が出すゴミはありません。なんでかっていうと、人間っていうものそのものが存在して活動して生きていくってことでゴミが出たり資源を使ったりするんですね。まあこれは、エントロピー、人間のエントロピーを下げるために周囲のエントロピーを増やさなきゃいけないからって難しい説明もできるんですけどね。まあそんなこと言わなかった。皆さん経験でわかりますよね。人間がいると資源を使ってゴミが出る。人間がいないところでゴミが出ることないっていうことですね。っていうことは人間が活動して、お役所が活動したり、ゴミ収集車が動いて、お役所が整理して、それをなんか焼いたりリサイクルしたりして、再製品化するっていうのは全部人間がしますから。それは天然資源よりか余計にゴミも出るし、資源も使うんですね。ということで、リサイクルどのくらいかというのは正確に出てませんけど、まあ3兆円から5兆円ぐらいだと思うんですね。だからこれはまた財源として使えます。それから3番目がですね、高速道路です。これはなかなか難しくて面白い題なんですけども、アメリカは原則として高速道路は料金がありません。これは橋なんかはちょっと取るんですね。まあ1ドルとか2ドルぐらいを、まあ昔僕が行ってた時ですからわかりませんけど、取るんですね。ドイツのアウトバーンなんかは確か無料だったと思います。それはどうしてかっていうと、高速道路は作るのにお金がかかって、管理するのもお金かかるから、その分だけ利用者に負担をしてもらうっていうのはあるんです。これは、国民を馬鹿にした例なんですね。実は高速道路を何のために作るのって言ったら、高速道路がある時とない時を比べると、高速道路を作ることによって、人間の活動が楽になり、効率的になるわけです。その分の経済の増え方が、つまりまあ税金の増え、税金っていうか、お金の増え方っていうかね、経済成長の増え方が、高速道路を作るよりかは多いから高速道路を作るんです。高速道路を作ったら損になるって言うんだったら、いくら国でも高速道路は作んないんですよ。なことすると、どんどん国が、衰退しますからね。だから国が高速道路を作るときはアメリカもそうで、日本も本当はそうなんですよ。ドイツもそうなんです。高速道路を作ることによって、それでかかる費用よりか、高速道路にすることによって、能率が増えますから、良くなりますから。それによって、国の富が増えるから作るんです。だから高速道路は原則ただのはずなんですよ。原則ただ。当然ですよね。作ったよりかは、作った費用よりかはもっと儲かるわけですから。だから別に、全然損はしないわけですよ。ご商売で言えば、高速道路商売。日本の高速道路は商売なんですよ。なんか、保守とか、なんとか会社、中日本なんとかとかやってますから。彼らが変なんですよ。高速道路を作って、もしもそれが経済に貢献しないなら、作らない方がいいんです。それはまあ、いろいろ条件があります。ですから、高速道路を無料化するって、これありますね。これまあ、減税と一緒のようなもんですね。それから、4番目がですね、なんて書きました？関税ですね。これは具体的な例があります。アメリカ合衆国が1700何年かにできましたね。それから大体100年ちょっとは、 アメリカは所得税っていうか税金がなかったんですよ。簡単には税金がない。それは一番最初にアメリカの指導者たちが偉かったんですね。政府を作るっていうことは、国民から金を巻き上げて政府作るんだったら政府作んない方がいいと。政府が作る方が、先ほどのコストコゾーンと一緒ですけど、政府を作る方が国民が便利で、より経済的にも頑張れるから政府を作るんだから、プラスになるはずであると。政府を作ってマイナスになると、だったら作んない方がいいじゃないですか。と、アメリカは考えたんですね。だけどまあ実際上、人件費がかかったりね、役所の建物を作ったりしなきゃなんないから、ね、じゃあそれどうすんのって言った時に、アメリカの建国の時のワシントンとか、ジェファソンとかそういう偉い人たちがですね、国民はお金を払うのが嫌がるだろう。だけど、アメリカに輸入するっていうものがあるだろう。例えば自動車を日本が作ってアメリカが輸入する。そうすると日本はこれは希望でやってるんだろうと。別にアメリカはその親分でね、お前たち自動車を納めないと殺すぞとか言ってるわけじゃないと。儲かるから、アメリカに、日本が作ってアメリカに売るんだから、儲けを半々にしたらいいじゃないか。それが関税なんですね。つまり、日本で作った自動車会社が半分取って、儲けの半分取って、半分はアメリカの政府に納める。そのアメリカの政府がそのお金で運営する、政府を運営する。そうするとアメリカの国民は税金がない。本当にそうしてたんですよ。本当にそうしてて、僕の記憶では1910年ぐらいからかな。アメリカが税金を取り出したの。だから税金を取らなければ、もともと政府とか地方自治体が運営できないっていうのは頭がなんですよ。なんでかって言ったら、日本国民はほとんどの商売は、それをやったら儲かるか儲からないか。これ儲かるか儲からないかって言うとちょっとね、言葉がいけないんですが、それで国の GDP を増やせるかどうか、国が豊かになるかどうか。国が豊かになるってことは、やって損をすることをやっちゃいけないんですよ。やって損をすることをやっちゃいけない。だから政府は税金を取るのにですね、まずは関税で取るということを中心にすればいいと。それで日本に輸出したくないって国は、あ、そうですかと。まあ、日本はそういう制度なんで、他の国にお売りくださいと言えばいいんで、それは日本国民が助かるわけですから。だから相手の国にはね、申し訳ないけど日本国民は、まあ、税金払いたくないって言ってるんで、あなたの方でもしも日本に商品を売りたいなら、関税払ってくださいと言えばいいことで。別にそういうところないんですね。もともと輸入するっていうのは A という国と B という国があって、A という国で作るのがうまいとか資源があるとかいうことで、B という国よりか安くできるから売るわけでしょ。その差額を半々にすればいいんですから。別に。それが関税ですね。それから5番がですね、定年ですね。実はね、私が生まれた時なんかを見ますとね、私が生まれた時は平均年齢が47歳でした。そして定年が、主だった会社の定年が55歳でした。ですから、定年と平均寿命は平均寿命の方が7年多かったんですね。ところが平均寿命はどんどんどんどん伸びて、今は80、まあ、男と女って違うんですが、85歳としますと、だいたい約40年伸びたんですね。寿命が40年伸びた。ところが、政府がポンコツだったり、会社ががめつかったりして、定年は今60歳から65歳なんですよ。ってことはどういうことかっていうと、まあ簡単に言えば、寿命が40年伸びたのに、定年は10年しか伸びてないんです。だから、それはいいことじゃないんですよ。我々の、働いてる、老後がね、老後が、前は15年しか老後がなかったのに、今、老後が30年近くなってる。つまり、せっかくみんな元気で、80歳とか75歳とか80歳までちゃんと生き生きと働けるんですよ。人間の正常な姿ってのは、僕は働ける状態で、生活の生きていくってのは一番いいんじゃないかと思ってるんです。僕はそう思ってるんです。違いの人もいますけどね。今ね、昔みたいに労働が厳しくないんですよ。お米を作るのにこうやったりね、重たいもの担いだりね、そんなのないんですよ。ね、大体は割合とクーラーの中か、暖房の中で、電車もね、昔はぎゅうぎゅうの電車だったけど、今はまあまあ、座れたりするんですよ。帰りに酒飲んで帰ると遅くなるから辛いってそのくらいなんですね。ですから、定年伸ばせばいいんです。75にすればいいんです。ドイツやフランスは原則75歳です。 アメリカ、イギリスのアングルサクソンの人たちは定年がありません。それでね、定年が伸びて仕事をするとかどういうことかって言ったら、病気も少なくなるんですよ、実は。病気した方がいいんですか、しない方がいいんですかって、病気しない方がいいですよね。っていうことは、国民にとっても定年をある程度伸ばして、まあ今、老人だから苦しい仕事なんてありませんのでね。そして、まあ、かつての老後が15年だったから、老後が増えるってのは劣化ですよ。政策が悪いんですよ。今はでも、老後を15年にしたらいいんですね。したら少なくとも70までは確実に、働いた方が、元気になり、人生が長くなるんですから、そうしたらいいですね。それが5番目か。で、6番目が役所仕事ですね。まあ、これは AI になりますから、AI の進行とともにですね、総務省はですね、毎年ちゃんと役所の人数がどのくらい減ったかと。目標は役所、役人ゼロですと。いうことで目標を立ててね、財源確保をするようにしたらいいと思います。ということで、今日は選挙が目の前なので、消費税をなくそうとか、そういうことだけじゃなくて、財源の方も提案する、そういう立派な、よく考えた政党に投票するようにした方がいいと思います。そうしないと、選挙が終わって、2週間も経ったら、もう減税っていう話はなくなると思います。